大竹紳士交友録、今日はこの時間も皆さんからいただいたメッセージをご紹介しながら、
はい、
金子勝さん、青木治さんにお話を聞いていきます。
はい、
ラジオネームたぬきそばさんは埼玉県にお住まい。青木さん、金子さん、保険証の廃止をどう思いますか？マイナ保険証が低迷しているのは医療機関でまだまだトラブルが多いためで、多くの自治体も保険証の廃止の撤回を求めているとのこと。保険証の廃止は拙速だと感じるのですが、お二人はどう思いますか？
これね、金子さん前もね、おっしゃってましたよね。要するにこの国民皆保険壊されるんじゃないのかっていう話ですね。
そう、国民皆保険がね、前回言ったようにね、このまま利用率今 5% よ。
マイナカードですね、
このまま12月までさ強制したら大混乱するよ。もうほとんど国民皆保険壊すんだよ、これは。
まあ、だから前金子さんしたのも、だから一つはそのこうまさにこう保険証っていう制度の面で壊そうとしているのが一つと、もう一個はね、そのいわゆるこう子育て支援金だっけ、
そうあれをこう赤字とか
ねをあのなんていうの、その健康保険とかに乗っけてきてでやろうってことになってくると、そのこう金銭的負担みたいなところでも壊されていくんじゃないかっていう、ね、システムも壊れる
んじゃないか。ちょっとこの番組とは関係ないんだけど、あのインターネットで未来への対話っていうんで、私と児玉達彦と Google 元あの日本の社長の辻野さんっていうのと、あとサイボーズってあるじゃん、キントン、
あの青野さんですね、
青野さんと、はいはい、4人で対談するそういう動画をあの今放映してるんですよ、先週かな、
ネットで
、
はい、
でみんな言うには、あのなんでこんなバカな制度やるのかと、で IT 技術としてこんなことやって遅れてると、でカードでやるっていう 4桁暗証番号のカードでやるのはコストが高い上に、これを強制すると子供やね認知症の人まで強制するってほとんど無意味だと、で今時だったらコストを安くするんだったらスマホでやれと、スマホのアプリでやれば徐々にあの浸透していけばいいんであって、それが本当の IT 化で、そうすればコストが安くなる分だけ、その情報弱者の人たちを手厚くあの 対処することができると。でもっと言うと、日本の IT 企業は完全に技術的に取り残されてるっていう話なんだわ。
まあ、それがだから要するにカードを作るっていう、ある意味でものすごいアナログな方法でやって、カードを作る会社であるとか、あるいはそれ読み取る機器の会社であるとかっていう、まあ、ある意味金子さんが言ったゾンビ企業みたいなところが献金をして、そこでまただからデジタル化って言いながら、実は同じようなその利権の構図の中で全て回ってんじゃないのか
っていう。 JLIS っていう地方公共団体情報システム機構っていうの中で、8年間5億円を献金した企業たちがそれを受注してるわけ、でこれが一番儲かるわけ、タスポと同じだわ、あのタバコのカード、
タバコのカードね、
あれが一番儲かるんだって。で結局何かっていうと、彼らの技術は昔は良かったの、銀行とか学校とかそういうとこを一個一個を、あのオンプレミスっていうシステムで全体で閉じてるやり方でやってきたわけだ、あの鉄道もそうだし銀行もそうだしって。ところがこういうやり方はもう時代遅れになってて、今あのクラウドってね、難しいと、クラウドってもっとオープンで巨大なデータセンターで、そこからソフトがどんどん無料で出てきたりするような状態になってて、スマホなんかそういう仕組みになって、そこのがセキュリティもいいし、技術的にはそういうのはあのマイクロソフトとかアマゾンとかグーグルとか、ああいう企業はみんなそうなわけ。中国で言えばバイドゥとかね、アリババとか、ああいうとこもそうなわけ。とか日本の企業は全くついていけないわけ。これついていけない遅れた企業を救うために国民に多大な犠牲を負わしている。これはこんなことやってきた IT 無知の、河野太郎大臣がさ強制してるわけよ。本当に無知なんだ、何も分かってないわけ、時代が。それでその無理な遅れたものを強制してるわけ。という中でいかに技術的にナンセンスかっていうことを説明してるわけで、で実際にね、このオンプレミスでやってきた昔のやり方はトラブルだらけなわけ、すでに。これをまた無理やりにつなげてるから、トラブルは絶対なくならないわけ。
どっかのメガバンクがそういうのなんかありましたね。
そうそうそう、
なんかしょっちゅうトラブル起こしてるて。
水戸銀行、そう、
水戸銀行って言わなかったんだけど、まあそうかもしれないね。
そう、でやっぱりそういうのに対してもうちょっと、それから IT ゼネコンって言われる、 なんかみんな下請け流すわけ、うん、だから設計してるやつが本当の意味で分かってないんだよ、うん、でどんどんどんどん二次受け三次受けっていうのでやっていって、その人たちは本当に低賃金でやってるわけ、うん、で実際にきちんとした設計ができてないから、うん、そんなオンプレミスかクラウドかなんていう高騰の話だけじゃなくて、例えばですよ、顔認証できないんだけど、うん、あの勝手な写真をさ貼り付けても認証がずれたりするのは当たり前じゃないですか、うん、あの運転免許証は、うん、運転免許証の場所に行って、うん、
写真撮るよね、
写真同じ条件で同じような写真撮るわけですよ、うん、だったら同じ機械でやれば絶対認証できるわけじゃない、うん、だからそういう当たり前のこともやってないわけ、うん、そんなことに金をかけないでマイナポイントみたいなことやるわけ、うん、だからこれはねちょっと技術的にもうすっごい遅れたものを、うん、しかもミスだらけなものを、うん、国民に強制して時代遅れの企業を救済することをやってるから、うん、これじゃダメだと。やっぱりクラウドに基づいて少なくともスマホで入れていくような新しい方向へ向かいながら、そうすると強制はないんだよ、うん、だんだんだんだん便利だから普及していくんだよ、うんうん、そういうやり方に基本的に変えていくべきだと思うんですよ。そういう意味ではこの質問で言うと、強制されるのはどうなのか、欠陥なものをどうなのかじゃないんですよ。それはその通りなんだけど、もっと言うとこんな技術的に遅れたこんな利権集団のやり方をやっていけば日本の IT はどんどん遅れていっちゃう、そういう非常に悲惨な事例の一つですね。
今日ね、金子さんの話聞いてると暗くなってくるっていう人も多いみたいですけど、
いや、みんなね暗くなるのことはねないんだよ、うん、こんだけダメだと新しく変えない限り良くならないんだから、うん、そしたらもう絶望はね、うん、新しい希望なんだよ、うん、
絶望は新しい希望、
そうだって、ね、中途半端な状態で生殺しになってると、うん、世の中変えようと思ってても変えられないじゃん、うん、こんだけもう破綻してったらダメになるか良くなるか二択なんだから、うん、そしたら若い人たちにもっとチャンスを与えて、うん、どんどんどんどんチャレンジさせていけように、うん、我々が努力していけば、うん、新しい社会が生まれていくはずなんだよ、うん、そういうふうに考えると批判をするときこれだけダメになればさすがにこれを生まれ変わらないとどうもなんないでしょう皆さんと、うん、いうふうに僕は呼びかけてるわけ。
なるほど、ね、
群馬県高崎市のジッタンさん、1日3回の食事もかなわない家庭があったり、ヤングケアラーや老老介護により悲しい事件が起きたり、この国は本当に先進国なのでしょうか。国民が納めている税金では解決できないのでしょうか。自身にはこの国の政府が税金の無駄遣いをしているとしか考えられないのですが、お二方のお考えはいかがでしょうか。
どうです、僕はね、うん、本当の意味で IT を使うとしたら地域できちんとした医療機関や介護や診療所や薬局や全部つなげながら訪問を中心にして在宅もきちんと管理できるようにして、で日常的に検査機器みたいなものを IT で例えば血圧とかね、血糖値とかそういうのを測れるようにしながら、まあできればスマホの中に組み込んでいけばいいんだけど、そういうことをやっていくことによって効率化しながら安心できる、そういうシステム作りを一生懸命やっていくことによって、そういう例えば若い人がねお金がなくて結局仕事を辞めて親の介護をしなきゃいけないとかいう悲惨な事例をどうやって防ぐのか、そういう仕組みを作っていく、うん、そこにもっと注力をすることが実は新しいIT の在り方とか新しい産業を作っていく、うん、そういうきっかけなんだよ。ところが日本の政府は社会保障は無駄だから削る削るってやってるんだけど、逆でしょ、社会保障こそどんどん充実させることによって新しい器具や新しい技術がどんどん増えていくんだよ。で高齢化が僕は新しい IT の突破口になると思ってる。
でも羽子さんの今日話聞いてるとね思ったんだけど、まあ、絶望がある種希望の種になるんじゃないかっていうのは名言だと思うんだけど、まあ、明治維新っていうのをねどう捉えるのか、肯定的に捉えるのか否定的に捉えるのかで、まあ、それで維新なんていう政党も今出てきてるんだけど、まあ、でも考えてみれば明治維新から まあ、いわゆる敗戦までが大体70年から80年くらいじゃないですか。で、戦後って言われてる時代が今大体70年超えて80年近づいてきてる。まあ、ってことは、やっぱり70年、80年っていう時期が経つと、やっぱり不幸な形でなんかこういろんな矛盾がこう集約してきてカタストロフになるっていう可能性、そうそう、まあ、戦前の日本は自分で間違えたんだけどね、そうそう、でも今も間違えつつあるっていうのをこうどこの段階でこう変えるのかっていう意味で言えば、もしかすれば今ほど変えるべきところが多い面白い時代はないのかもしれない。
50年周期の、僕はコンドラチェフの波っていうヨゼフ・シュンペーターっていう有名な経済学者の議論を言ってて、実際にこの僕はいろいろ予言を的中してるのはそれなんですけど、まさにこの状態で見て、僕が思い出した今コロンビア大学と UCLA で、そのガザの虐殺に抗議する人たちが1500人、
デモや集会でね、次々捕まってるって、
つまり自分の命や自分の身分を投げ捨てて何かをしなきゃいけないと思って動いてる Z 世代の子供がいる、若い人たちがいる、そういう時代が、あの日本の中にいるとこのメディアがぐちょぐちょで全然分かんなくなっちゃってるけど、社会の仕組みは全体変えなきゃいけないんだと。かつてのホロコーストでね、イスラエルの問題を全部なんか割れ鍋の閉じ蓋みたいなことでやってきたけど、こんな虐殺を放置しちゃっていいんだろうかっていう思う義憤があるわけじゃないですか。だから我々の中でこんだけ貧しい人たちが生まれちゃう、あるいはこんだけ不当な扱いを受けて人間的な生活や尊厳を踏みにじられてるっていう現実を目の当たりにしたときに、それはみんながなんか良くしなきゃいけないっていうふうにどっか一つのエネルギーに変わっていくような、そういう全体がうまくいかなくなる、そういう時代がやってきてる。だから僕はみんなが見ようとしないために、それが気がつかないために憲法改正とかわけのわかんないこと言ってるけど、この冬季わずか3日間で5円も円安になってしまうこの国の経済危機の本当の実態を見据えてみたら、これはもう放置しとけないだろうと、みんな何とかしなきゃいけないっていうふうに考えなきゃいけない、そういうふうにみんなが思ってくれれば、あの思いなんですよ、思いっていうのは、例えばお札はなんで通用するかって言ったら、みんながお札だと思ってるから信用して
信用性ですよね、
お互いにお互いを信用して一つになるっていうことが可能になれば、十分に世の中は変わっていくと思いますね。
はい、メールファックスありがとうございます。